父と子と聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。もし今皆さんがこう尋ねられると、どうお答えになるでしょうか。あなたはイエスをあなたの救い主として信じていますかと。これに対しておそらくすぐにはいと答えてくださるでしょう。それでは続けて、そのあなたの救い主イエスはいつもまたどんな時もあなたと共にいてくださいますかと問われると、なかなか素直にはいそうですとは言えないのではないでしょうか。ちょっといろいろなことを考えてしまいます。確かにイエス様はいてくださる時もあるけれども、なんだかいないような時もあると心に考えが巡ってしまいます。しかしながら、死からよみがえられ今も生きておられるイエス・キリストは、私たちがそう思えない時、イエス様本当にいてくださるのかどうかわからない時であっても、この方は常にあなたと共にいてくださり、生きて働いてくださる。このことを改めてキリストの御言葉から私たちの心に留めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。神様、あなたは今日もただあなたの一人子、私たちの救い主イエスが成し遂げてくださった救いと許しの道を通して、私たちをあなたの身元へと招いてくださり、心から感謝をいたします。また今日もイエス・キリストの御言葉をあなたが私たちに聞かせてくださることをありがとうございます。またよみがえった後、今も生きておられるイエス様、あなたは今日もご自身の御言葉と私たちのうちにあなたが使わせてくださる聖霊なる神を通して、あなたが語られたことを私たちを思い起こし、そして御言葉を通してあなたが働きかけてくださり、私たちの心を喜びで満たしてくださる。今日もあなたを見ずに信じ、そして御言葉を通してあなたが心に触れてくださいます。その力と助けに預かるものと、私たちを新たに作り変えてください。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様にお渡ししております主婦裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入っていきましょう。先ほど読んでいただきましたルカによる福音書24章のところ、16節にこうありました。二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。この時わざわざ復活の主イエスが近づいてきてくださったのに気がつかなかった。なぜなら矢印のところ、もはや二人にとってイエスはもう死んでしまった人、もう二度と会うことができないお方だったから。そのことから次の問いのところを見ていきましょう。イエス・キリストは今も生きておられ、御言葉を通して私たちのうちに御姿を表してくださいます。 まあ、この私たちの心に映し出され、励ましを与えてくださるイエス・キリストは、死んだままなのか、言葉だけで私たちの心を動かさない、そういったお方なのか、それとも生き返って御言葉を通して、私たちの命を常に新たにしてくださるお方なのか。改めて私たちの心に問いかけていきたい。そして星印のところ。じゃあもしあなたにその心の内に生きているイエスが見えるのであれば、この方、共にいてくださることを味わうことができるのなら、なぜ常にイエス様に心を向き直さないのか。イエス様が見えているにもかかわらず、己の力に頼ったり、また人に頼ってしまうのか。続けてルカ24章27節の御言葉、聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された、まあ、このことから今私たちが手にしているこの聖書もそうですけれども、聖書が伝えるのは全て神の子イエスを指し示す言葉、この方を通して全てが作られ、そしてこの方によって許しが、救いが与えられ、そしてまたこの方が来てくださる時に全てが新しくなる、全てはイエス様を指し示す言葉。で、矢印のところを見ていきましょう。まあ、ここでイエス様は聖書の解き明かしを通し、御言葉のうちにあるご自身を指し示してくださいましたが、まあ、この解き明かし、それは説教なり、また私たちが日々読む聖書日課なり、そういったものを通してイエス様ご自身の見姿、ご自身が誰であるのかを教えてくださり、そしてこの方が私たちのために何を成してくださったのかということを御言葉を通して語り、共にいてくださる、道を導いてくださる誠の救い主であるということを信じる恵みに預からせていただけるのです。そして米印のところを見ていきましょう。今日も目には見えませんけれども、御言葉のうちに生きるイエスとの出会いを求めていきましょう。イエス様は御言葉を通して私たち一人一人の心に働いてくださいます。いや、そんなことありえないじゃなく、ありえることとして、また私たちもかつてこの御言葉を通して出会ったイエス様のことを思い起こしていただきながら、イエス様に私たちの心を委ねながら、この方に触れていただき、力をいただいていきましょう。で、今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカ24章の31節を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。まあ、次の問いのところを見ていきましょう。どうしてこの時イエス・キリストの見姿が消えてしまったんでしょうか。まあ、一つのことが言えると思います。それは、まあ、この二人が今までは見ずにキリストのよみがえりを信じ受け入れることができなかったわけですけれども、イエス様との出会い、交わりを通して二人がこの時からよみがえりを見ずに信じる者、またイエス様がよみがえられたということを、見姿を見ずに信じる者と変えられていったから。で、ルカ24章の続きの32節を見ていきましょう。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。まあ、この燃えるということは、何かこう神の清さに触れていく中で、心に喜びや、また望みが、明るさが与えられていく、そういった意味を持つ言葉です。そしてこの32節の御言葉というのは、今もイエス様は私たちの心の内に表してくださる、この方が共に生きていてくださる証であり、印であります。米印のところを見ていきましょう。 キリストにあって、またこの方が私たちに語ってくださる御言葉を通して、あなたの心にも燃える思いが、望み、光を持って明日へと生きる力がイエス様を通して必ず与えられます。この方は生きていてくださいますから、私たちの方からこの方に心を開け、憐れんでくださいと、触れてくださいと、出会ってくださいと、イエス様に願いを捧げるものとされてまいりましょう。まあ、今日の福音書の中で描かれていたエマオという村へ行く二人の弟子たち、彼らのもとによみがえられたイエスが来て、共にエマオまでの道へと向かっていかれる。ところが二人の弟子はこの方がキリストだとは分かりません。なぜなら彼らにとってのイエスはもう死んでしまったお方なんです。もう二度と会うことができない、そういったお方、悲しみに暮れていたからです。それでも二人は、誰だかよく分からないこの人ともっと話をしたいと、近づいてきてくださるこの方が語りかけるその言葉に触れたいと願い、宿を共にするようこの方を強く引き止めた。この彼らの願いをイエス・キリスト喜んでくださいました。その願いに応じてくださり、イエス・キリストは二人と共に賛美の祈りを唱え、パンを裂いた時に救い主イエスが彼らの目を開いてくださいました。二人ができなかったこと、しかしイエス様がなしてくださった御業、彼らは目の前にいるのがイエスだと分かり、この方の復活を信じる者へと、またよみがえられたイエスを見ずに信じる者へとイエス様が変えてくださったんです。このイエス様は今も生きておられ、私たちの心の内にも御業をなしてくださる、この方の方からあなたのうちに近づいてきてくださるわけです。私たちの心と目を必ず開き、そして見ずにこの方のよみがえりを、よみがえってくださったイエスが共にいてくださることを信じる恵みに預からせていただく、私たちはできません。しかしイエス様が近づき、聖書の御言葉を通して必ず表してくださいます。この方の出会いを、そして御業を、キリストを通して私たちの心が燃やされ続けていきますように。私もですね、救い主イエスが絶えず共に歩まれている、どんな時もいてくださると信じる恵みに預かっています。まあ、そしてこの方が、私は鈍い心です、まあ、御言葉の備えをなしてもよくわからないことが多いですけれども、この鈍い私の心、イエス様が開いていてくださっていることがよくわかります。何もわからない私の心、また目に不思議ですけれども、見えざるイエス様が触れ続けてくださっていることをいつも覚えます。この時エマオに着いた二人の弟子たちというのは、御言葉を聞いていた時はその目は開かれていませんでしたけれども、神の子イエスがパンを裂いた時、彼らの目は開かれました。これが定められた、また開かれた時だったからです。そしてよみがえられたイエス様はどのような時でも、またいろいろな方法、また道を持って私たちの心をまた目を開いてくださるお方であります。まあ、それは特に礼拝などで御言葉に聞く時でありますけれど、それだけではありません。いろんな方法があります。例えば、私たちと他の人たちと交わす何気ない言葉のうちにも、イエス様現れてくださいます。まあ、ですから私は、まあ、イエス様を信じる人たちとの 話をする中で、まあ、その相手の方の言葉を聞くことを大切にしますけれども、それとともにその方との話の中でイエス様は何を語り、導こうとされ、何を教えようとされているのかということもいつも祈りながら聞くようにしています。またキリストは苦しみや病のただ中にあっても、むしろなかなかうまくいっている時、楽しい時というのは私たちイエス様から目が離れてしまいますけれども、苦しみ病何もない時にしかしイエス様はいてくださる。私が弱い時にこそイエス様は私を強くしてくださる。何もない時に恵みを与えてくださると、辛い中でもイエス様は御言葉を通して私たちの心を立て直してくださいます。まあ、イエス様はとても不思議なお方であります。まあ、私は何度かですね、朝早く不思議と目が覚めた時、なぜこんな朝早く目が覚めるんかなと思いましたけれども、まあ、次に何か温かいものというものが心に迫る思いがしました。まあ、続けて全く私の思いではないんですけれども、この御言葉の解き明かし、このイエス様は一体この聖書を通して何を語っているのかよく分からなかったこと、ずっと考えていたことがふと思い起こされ、その解き明かしというものが教えられ、イエス様はこのことを語られていたのだと、その御心を悟らせていただいた、そういった時もあります。皆さんも今まで不思議だなと思われた体験があると思うんです。しかしその体験というものの中でもイエス様は御言葉を通してご自身の御言葉を解き明かしてくださったり、苦しみや悲しみの中でもご自身の十字架を指し示し、ここに許しがあると、またご自身のよみがえりを私たちの心に指し示し、私は生きているのだと語ってくださったりと、いつも御言葉を通してご自身を不思議な形で私たち一人一人表してくださる、その出会いを私たちは今までも受けたと思いますけれど、これからもこの出会いを心から求めていきたい。なぜならイエス様の方から与えてくださるから。絶えずあなたの心の目を開きたいと、エマオの弟子、彼ら自身じゃありません、イエス様の方からわざわざ近づいてきてくださいました。共に歩いてくださいました。鈍い心を覚ましてくださいました。同じようにイエス様は私たちに御言葉を届けたいと、御言葉を悟らせたい、ご自身を信じる力と助けを与えたい、共にいるんだから私に求めなさいと働きかけてくださるわけであります。先ほども少しお伝えしましたが、イエス・キリストが働くのは礼拝の時、御言葉を聞き賛美をし祈りをし、また他の兄弟姉妹と交わっていた時、そしたり賛美の中でも、また一人で御言葉を聞き祈る中でも働いてくださる。それだけじゃなくて、何気ない日々の片隅であってもイエス様は私たちの心に触れてくださいます。この方にできないことはありません。御言葉を思い起こさせてくださいます。礼拝の中で聞いた御言葉よくわからないなと思っても、ふとした時に、あ、こういったことだったのかと思い起こされていたこともあるでしょう。私たちの心喜びでイエス様は燃やし続けてくださるわけであります。だからこそ私たちもわざわざ来てくださる、出会ってくださる、御言葉を指し示してくださる、それを明らかにしてくださるイエス様との出会いを、まずこの方の方から強く求めて近づいてきてくださるのですから、 この方がいてくださる、近づいてきてくださる、変えてくださるという思いを持ちながら、私たちもエマオに向かった二人の弟子たちと同じように、この方を通して心が開かれ、よみがえりのイエスを心に迎えながら、よみがえったイエス様と共にこれから導かれる、備えられていく道をキリストの御言葉に触れながら、この方を信じる力と助けをいただきながら、キリストと共に前へと向かってまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたいつも共にいてくださいます。エマオに向かう二人の弟子たちのところに来てくださったイエス様、それは彼ら二人だけではありません。あなたが私たちのところに来てくださり、共に歩んでくださったからこそ、あなたを信じ救いに預かることができました。そしてあなたはずっと目には見えませんけれども、御言葉を通し私たちの心を燃やし続けてくださり、あなたが共にいてくださる、あなたを信じる恵みに向かわせてくださいます。イエス様、あなたは私たちと共に道を歩み続けてくださる、あなたが再び帰って来られるその日まで、そのあなたが私たちをよみがえらせ、あなたに似たものへと変えるために、あなたはいつも働きかけてくださいます。私たちは一人で悩み苦しみ闇のような時でも、イエス様、あなたは共にいてくださいます。そのような時にあなたに気づき、あなたに心を向けることができますように、助け導いてください。私たちの心は鈍く閉じてしまいますから、いつもあなたに心を開けることは忘れることなく、どんな時もあなたに向かってあなたとの出会いを受けて、あなたの導きの中で歩むことができますように、助け導いてください。もっと不思議なあなたとの出会いの中で、御言葉が明らかにされながら、御言葉に燃やし続けながら、あなたと共に歩む喜びに預からせてください。このような感謝をもって、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。